熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ明日は節分です。
はい、
もうね、節分も一躍というか、昔からはあったんですけれども、ね、恵方巻きが随分最近は多種多様にバリエーションも広がって、
ね、昔からさけどね、恵方巻きはあってんけどね、うん、僕らちっちゃい時はよう母親にあっち向いて食べとか言われたわ。
なんかね、喋っちゃいけないとかね。
今は細巻きやけど、前は太巻きのこんなでかいやつ、こんなの食えんのかよ。
最近もすごい太いのありますよ。あとやっぱりね、なんかこう概念を打ち崩すようなスイーツ巻きだったりとか、あ
そんなんいらんな。
シューマイ巻きだったりとか、
何でもいいのか、巻いたらいいの。
牛だったりイベリコ豚、まあいろいろあるそうなんですけど。
いやいや、まあやっぱり巻き寿司、あのね、うん、お寿司屋さんで巻き寿司って一番難しい。うん、あれね。言うたら芯にこうまいこと巻くのは、ま、なかなか巻けへん。でね、昔はね、寿司っていうのは巻き寿司はね、文明で決まって50文明の巻き寿司、100文明の巻き寿司でね、バババーと寿司はパッと握ったら分かるけど何文明や、それで作る。これは寿司屋の大将に聞いて。
あれ、恵方巻きは召し上がりますか？
まあ、あの昔から食べてますけどね。
京都もね、いろいろな節分行事ありますけれども、
ね、
まあ、吉田神社なんていうのは息子が幼稚園の頃行ったりとかもあったんですが、うん、有名やね。ね、2月2日から、まあ、今日からですけれども、4日まで鬼が来ます、はい、
あのあれ豆の代わりに他のも巻いたらあかんねん。
あれね、豆
やもん、そこら豆だらけなさいからね。
え、みんなどうしてるんだろうって、ほんと不思議なんですけど。
いや、それはもう鬼は外福は内で前参ります
よ。あの塾長のようなすこぶる広い一戸建てだったら問題ないと思うんですけれども、うん、こうマンションとか普通の一戸建ての人って外に巻くわけにはいかないでしょ。
そうですね、あとで掃除しんだもんね。
あと家の中巻いても偉い騒ぎでしょ。
そうだね、だからやらん方がいいね、あれはな、広い家だけでいいね。
でも最近はこう豆をこうなんか10粒ぐらいを1袋にして、小袋も本当ミニ袋にして、うん、
それをまた
拾いやすいよね、巻くってやつもあるみたいで、うちはそれにしてるんですけど。
年の数だけ食べて言われるんだよ。
最近もむせるぐらい食べなきゃいけないから。こんなに食べるのしんどいわってぐらい食べなきゃいけなくなっちゃったから。
美味しいけどね、あの豆も。
結構水分取られるじゃないですか。
まあまあまあ、それはそうやけど。うまいな、うまいです。
まあでも縁起物ですからね。
そうやね。
皆さん今年も張り切って豆を投げて恵方巻きにかじりついて、かぶりついてですね。
ぎょうさん食べてください。
え、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
熱血
近代塾
超A やん。上映通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。この番組は多くのマンションオーナーさんも聞いていらっしゃると思います。そこでマンション管理のプロ塾長に、収益を上げるマンション管理とはのテーマで、先週に引き続きお話をお伺いしていきたいと思います。さて、先週は 空室を減らすことについてお話をしていただきました。さて、空室を減らすこと以外にはどうすれば収益の上がるマンションになるかというところなんですけれども、
あの家賃上げなしゃあないから
、
うーん、他に何があんねん条件上げるだけのことや、
まあ、要は長く住んでいただけるマンションにしていくっていうことも一つだと思うんですけれども、うんうん、
やっぱりそんだけ魅力的なマンションで需要と教育のバランスがね、あの需要の方が多かったら自然と条件は上がっていくでしょう。
まあ、でも先週ちょっとお話にありましたけれども、こう管理していたマンションが違うところに1回預けたら、うん、やっぱり長英さんの方のサービスが良かったということで戻っていらっしゃったお客様もいらっしゃるという話を。
当然や、うちの方がええの決まったんだから、こんだけもういっぱいいろんなやってる会社ね日本中世界中、世界中ではあるかもしれない。アメリカあたりそうなんですよ。アメリカあたりで一つのマンションでね、例えば焼肉パーティー、バーベキューのパーティーしたりとかするんですよ、管理会社、それちゃんとそういう予算を組んであるんですよ。これやってるの全部自社でやってるんです。
でもそれってもうあれですよね、管理会社冥利につけるセリフですよね。
いや、言うていただいたら、まあやってたことがね、あ、よかったなと、まあ一人でもね、そういう方がいられるいうことは、まあ僕らとしては非常に良かったなと。
塾長はね、かねがねマンション管理業は、まあ、サービス業だとおっしゃられていますけれども、はいはい、まあ、どんな点をそのサービス業と位置づけられているんですか？
いや、だから不動産業ではそれは部屋付けしたりとかすることやからね、うん、サービスっていうのは入居者に対してどれだけ、まあ、ここに住んでよかったなと思っていただけるようなことをするかだけですわ、うん、で例えばホテルでコンシェルジュあるでしょ、
はい、
あこへ連絡すると、まあ、いろんなことをやってくれたらお願いもやってくれません、うん、あ、サービス業でしょ、まあ、我々の会社もですね、あくまでやっぱり到達したいんですよ、うん、コンシェルジュで、うん、例えばちょっと肩凝ったから、マッサージの人派遣できませんか、うん、はい、わかりました言うて出すと、うん、まあ、そういういろんなね入居者からの要望に対してお答えできるような会社がやっぱり第一やと思うんですよ、うん、我々管理会社っていうのは本来そういうもんであるべきだと思ってるんで、そういう意味ではまあどっちが言ったら不動産業というよりもですね、ほとんど7割ぐらいはサービス業の部類に入るというふうに思ってます、うん、
まあ、でもそのような位置づけで実際やられている不動産業というのはなかなか日本全国でもないというところなんですけれども、
ね、アメリカあたりはですね、うん、管理会社と管理会社が変わるとですね、同時に入居者もそこのマンションに変わっていくっていう、極端に言うたらですね、管理担当者がね、同じ管理会社がやってるところでも管理担当者がそこのエリアから他のエリアへ変わると入居者もそこのエリアへ住みに行くというね、それぐらいねこうつながりがあるんですね、うん、だからいかにね担当者レベルが大事やっていうのはね、これは海外ではそういうこと普通になった、まあ、日本はねなんかこう入居者に対してねなんか威圧的に喋ったりとかねするの行為でしょ、だけどそれは絶対あかんと、
何でもこう海外から取り入れるの好きな日本がね、うん、なんでこういう管理部門に関してはなかなか、
で遅れてるんですよ、
ね、
不動産業の人が多いから管理業という実態がねはっきり言ってないんですよ、
うん、
というのはそれはないんだよね、法律がない、
うん、
管理業という法律がね業法がないんですよ、うん、だから普通から言うたら認められてない領域なんです、
うん、
で今我々はまあ団体でですねその業法を作ってくださいと、
うん、
で管理する場合はですね許可か認可は必ずやると、そういうでそこに今不動産の場合はですね宅建士いますね、
うん、
で我々はそういう賃貸不動産の経営管理士を資格として今全国で8000名ぐらいいるんですね、
はい、
でこれを国家資格に上げていこうと、
うん、
今それ一生懸命やってるんです、うん、そうなるとですね管理業っていうのは確立されていろんなことができてくると、
うんうん、
それは何やプラスだ言うたら、まあ、オーナーさんにもプラスかもしれへんけど入居者にだって非常にプラスになってる、
うん、確かに、
それで業者が増えるとですねみんな競合するでしょ、
うん、
競合っていうのは相手よりもいいものを出すでしょ、うん、でこれをね切磋琢磨言うんです、こうすることによって管理業の内容がどんどんどんどん上がっていくと、
質の向上につながっていくってこと、
そこを目指してます今、
うんですもんね、はい、まあ、その入居率のいう部分でもねサービスがその向上していくと上がっていくという部分があるんですけれども、
うん、
まあ、その収益という部分だけで考えると、うん、今度はその家賃回収率という話にもつながってくると思うんですね、実際たくさんの方に入っていただいても家賃がきっちり回収できなければ、まあ、マイナスにオーナーさんはなるわけですから、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、長英さんの家賃回収率はかなりいいというふうに伺っているんですけど、はい、
99.9%
むしろその 0.01% は何なんだろう。
いやそれは事情はありません、
うんうんうん、
その人にとってね今はええけども何かによしにお金が減ったとそういうことはしょうがないでしょ、
まあ、
気の毒で
ありますからね。事情がね自己的なこともありますしね。
だから、まあ、事情のある場合はね事前に言ってくださいと、うん、でこうしましょうああしましょうこうしましょう。アメリカがもっと厳しいです、うん、払わなかったら1週間あのイギリスは2週間単位です。アメリカは1週間それは払わへんならもうすぐ出なさいね、お金を払って初めて住む権利が発生するんだけども、うんうんうん、その払わなかったら出てくる。これは当たり前の行為、
まあまあ、
正しいですね、
う
ん、海外の場合はなければですねその人らがある一定の期間住めるだけの場所を提供すると、うん、これセーフティーネットちゃんと組んであるんですね、うんうん、で日本もそういうふうにすべきやと僕らは思ってる。
日本はないんですね。
ないんですよ、ま、だから、うん、その賃貸経営をやる場合ですねその家賃回収がきちっとできずにですね例えば法的に処理しようもたあの日にちがかかりますよ。向こうは15ドルのお金できるんですよ、
うん、
もうそれで出なさいって、うん、日本はなんかねその弁護士さん出てくるでしょ、
うん、
もうそうやからもう頼むの嫌やからうち3人は弁護士いるんです。
なるほどね、
やってくれや言
うて。でも実際こう回収できていないというところもあるんですよね。町営さん以外のところではおそらく。
いやそれは家賃入って回収できてへんのが普通の話であってね。
ああそうなんですか。
うちらみたいにねうちの家の主さんなんか家賃入るのは当たり前やとみんな思ってあるから、
うん、
契約するときに家賃はきちっと払いますよという契約してるでしょ。
当然ですね、
保証人も取ってるでしょ、うん、保証会社も入ってるでしょ、うん、だから回収は大体できるんですよ。できないのは管理会社が悪いですよ、
うん、
手抜いてるんです仕事に、
うん
うん、ちなみにきちっとやるからうまいこと言ってるけどもう、まあ、いやっすやんその電話して家賃払ってくださいあるから今だったらどうだろうってリクトばっかり言いますやん、
うん
ね、それがやっぱり担当者が嫌がるか嫌がらへんかだけのこと、うん、うちは専属でやっとるから。
へ、
それが仕事なんやから。
あ、
いやじゃあ仕事なんやから、うん、それシーンだ給料払えへんや、
うん、
だからそれはねきちっと分けて、まあ、少ないですけどね、うん、それ専属にやっぱりやる人がいるということで、まあ、比較的ですねお家賃の方はきちっとですねその次に入るのが当たり前やとオーナーさんは思われてます。
まあいろいろなエキスパートが町営さんにはいらっしゃいますもんね。さっき話しましたけど弁護士さんもそうですけれども、ね、うん、まあ、本当、まあ、オーナーさんはねその家賃の回収どうのこうのだけじゃなくていろんな、まあ、トラブルがあると思うんですよ。その相続であったりとか、うん、まあそのね、家賃が入ってこないっていうところもそうなんですけれども、うんうん、いろんなことも全て町営さんは解決できるように揃えているわけですよね。
そうです、まあ、あのサービス業なんで、うん、こうサービスを提供してるんでね問題が出たら我々が解決しますと、
うん、
で法的にあのこういう問題はですね時間との戦いなんですよ、
うん、
だから、まあ、例えばうちに3人の弁護士さんがいますけどもねそのよそへ頼むとですね時間かかるんですよ、
うん、
お金もかかるしとりあえずですね日が経てば経つほど一月ですぐ経ちますから、うん、そういう家賃が不払いになってくるとどんどんどんどん増えていくんですよ、
うん、
だから時間との戦いでいかに早くやるかと、
うん、
そのためには自分らの周りにそういうスタッフがきちっといるということが大事です。世の中スピードの時代は
結構やっぱり弁護士さんの出番ってあるんですか実際。
いやそんなに多くないですけど、だけどもまあ、まあ、いろんなことでオーナーさんもご相談に来られますからね、まあ、そんな相談にもちゃんと受けると。だうちは一応弁護士さん3人いますけども顧問弁護士事務所も3カ所ありますから
万全ですね
全部で10名以上いますからうん、まあ、トップは東京大学の法学部いますから大丈夫です。
たらい回しになったりするような話も、まあ、こういうふうに一箇所でバッと解決してもらえれば非常に心強いですよね、うん、話早いっていうことじゃないですか要は。
そうですね、うん、ほんでまあどっちか言うたらねあの普段からそういう もう法曹界の人とお付き合いがある方は別にして、ね
う
ん、ない場合はですねなんかわけのわからない話でしょ。
そう
そう、ね、うん、宇宙はもう会社にいますから、まあ、担当者も細かいことは全部相談できますから、
うん、
まあ、ある程度法律のことは知ってるんです、
うん、
ただし、まあ、あの非弁行為で言って代理人行為はできませんからね。するとやっぱりその弁護士会から非弁行為やって言われてきますから、
うんうん、
だからそういったことも含めてとりあえず早く、
うん、
あのサービス業って僕言うたでしょ、
はい、
サービス業の一番ポイントはですね、うん、ゲットスピードなんです、
うん、
そうでしょ言うてるでしょ。うどん冷めたうどん持ってきてもあかんと、
はい、
ピザでも30分早めに持ってくると。
あと今出ましたってのもダメですね。
そうです。だから、うん、我々の仕事はサービス業やからスピードを重視したい、うん、そのためにいろんなスタッフを揃えてるんです。
なるほど。でもそういった話を抱えてくるとやっぱりどこの 管理会社に預けるかっていうのがやっぱり重要なポイントになってくるんだなっていうのはすごく分かりました。
うん、それはね、分かるけどね、ただやっぱり過去からのいろんなお付き合いの線で、うん、まあ収入さえ持っていってなし、まずここへ預けてですね、まああかん場合はっていうケース多いですね、うん、やっぱりこう人間関係っていうのは世の中非常に大事なんでね。ただし、まあマンション管理のことで言うでやったら、まあ自負してますけど、まあ、うちはそこそこ日本でもそこそこやと思いますけど、
家賃回収率もバッチリですしね。
いや、逃げ者に対してもこれだけ頑張ってサービス、
本当そうですよ。
そうでしょ、
そうですよ。年間こんなのあるのっていうの
ね、何千万でお金使って、
ね、宝くじだったり、
ね、
夏祭りだったり、
しいひんだらうちにガバッと金が残んだけどだけどこれはね、やっぱり仕事として我々は入居者に対してやっぱり喜んでいただくっていうのはポイントやから、うん、まあ、そういうことはですね、まあ、投資やと思ってます。
ありがとうございました。さあ、今週と先週2週にあたって収益を上げるマンション管理とはというテーマでお話をお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は篠原涼子さんのですね、
はい、
愛しさと切なさと心強さと、お願いします、
は
い、
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りはラジオネームガジュマルの木さんからいただきました。ありがとうございます。オートロックのマンションに引っ越してからこれまでに4回同じ人がインターホンを鳴らしている姿が録画に映っています。全部平日で家を開けていました。不在票や資料も何も入っていないので怪しい勧誘か受信料かと踏んでいます。引っ越してきてすぐに3回訪問され、最近4回目があったので気になってメールをしてみました。彼らは入居した情報をどうやって仕入れているのでしょうか。そこが不思議で仕方ありません。ガスやネットの工事業者から、まさか不動産側から漏れているということはないですか。引っ越し業者は使っていません。心当たりがあればぜひ教えてくださいというお便りです。
これはですね、多分その訪問販売のお仕事してる人なんで、うん、まあ一見事故でみんな待ってると思うんです、
うんうんうんうん、
それだけのことでね、業者からはですね個人情報保護法で絶対出さないです、
うん、不動産側から
絶対出ないです、うんうん、これはもうあの仕事上はねやらないですよ。だからそういう意味では、まあ、たまたまですね、まあ、お仕事そこを回ってたというだけのことで、何の訪問販売か分かりませんからね、まあ、彼らは仕事ですから、まあ、新しい引っ越しは表札は新しく変わってるなとか、うんうん、そういったことで回ってきてるんでしょうね、うん、あんまり気にする必要ないと思います。
それは結構まめに回られていろいろチェックをされてる方がいるってことですよね、
うん、まあ、訪問販売でそもそも、うん、あのごめんくださいピンポンの話やからね、
はい、
だからそれは仕事やから、まあ、関係ないですよって、うちはやりませんって断ったらそれで終わりだけのことや。
電話の勧誘あるじゃないですか。
あ、電話もね、僕はもう電話かかって何か言うたら切るけど、すぐ。
本当ですか。この間聞いてみたんですよ。ずっと話聞いてたんです。で、途中でどうやって電話番号を知ったんですかって言ったら、あのランダムにかけますっていうの絶対嘘でしょうと思ったんですけど。
いや、まあ、あれね、ああいうそのことを専門業者あるんですよね。
あ、そういうの。そうですか。
だけど、うん、うちの家内でもね、電話かかってたら喋ってますよ、
うん、
俺は綺麗よ。もう電話かかって二言言って関係なかったらもう何にも言わなきゃバチャンとい
や、ね、それもうお仕事かなと思ったとりあえず話ぐらい聞いてあげようかなと思うんですけど、
関係ないもん。
まあ、そうですよ。
でまたねご飯食べてる時とかかかってくる
よ。そうなんですよ。なんでこ、まあ、在宅してると思ってると思うんですけど、はあはあ、なんでこの忙しい時にかけてくるかなみたいなのはありますね。
宅配もそうやん。 ご飯食べるときピンポーンなんで、わあ、また食べたい、また来やがった言
う
て。
それはもう
普段いいへんから、
ね、ふるさと納税しすぎだからしょうがないですよ。
もう段ボールなんとかしてほしいわもう段ボールがね、たまってしゃあないね
まあでも宅急便の方もね、配達するのが仕事ですから。
まあそらそうやけど、もううちもその楽やからね、お茶とかものすごくね、お茶重たいね、2箱やったらガーもってでうちの嫁もさ、しんどいから俺がいつも大体まああったら入れんねんけどね、もったい結構そのお茶俺が飲んでねえけど
じゃあいいじゃないですか。
まあそうや
うんというわけで、この訪問に関しては、まあ、あえてその情報が出てること
は出てない、それはもう絶対ありえないですね。あの心配せず、まあ、適当にですね、一回出てあげて、まあ、嫌やったら断ってください。
はい、塾長、今週のツボです。
はい、個人情報は保護法がありますので、業者さんからは絶対に情報は出ません。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英は、あなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、お部屋探しは超英。
お送りしてきました、熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはタッチで楽ちん超英案のお知らせです。
はい、担当部長寺田部長、タッチで簡単超英案、楽ちん超英案、宣伝よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超英案、ゼスト御池桃テラス、カナート楽北、泉屋高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、楽と山品、イオンモール京都桂川、イオン楽南店、そしてアルプラザ宇治東に設置しております。ぜひお近くの方はご活用ください。続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージは奥野マネージャーお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
e ガレージ看板を設置しませんと、なんと初回手数料5000円でE ガレージに加入という形ですか、参加という形にすることができますので、はい、
ネットのあれに載せます、
はい、
ずっと
ぜひ E ガレージ、検索してみてください。そして超英さんにやってほしい企画も同じく大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。
お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。